希望の灯火。お元気ですか？希望の灯火の時間です。ご案内役の飛田清美です。そしてバイブルメッセージ担当は
甘利真司です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。最近インターネットを利用したネットスーパーが人気ですけれども、甘利先生は利用したことありますか？
食品関係は利用したことありませんけれども、はい、本とかね、それから機械部品とか、はい、電気製品なんかはよく利用しますよ。
ああ、そうですか。インターネットで注文すると好きな時間にこう届けてくれるので便利ですよね。送料もまあ300円から500円ぐらいですかね。手頃ですよね。
いいですね、はい、働いてらっしゃるお母様方やね、はい、体の弱いお年寄りにはありがたいサービスですよね。届けてくださるというのがいいですね。
特に小さいお子さんがいるお母さん方にも好評だそうで、この2年間で利用者が倍増したそうですね。自宅で注文できますから、冷蔵庫の中身見ながら食料品をこう確認して注文できますし、余分なものを買わないで済むとか、あと時間が節約できるし、雨の日にも困らないなど、いろいろ利点が多いみたいですね。
なるほどね。とても便利でいいですよね、
はい、
でも何かこう、品物の確認が目でできないというのがちょっとね、不安も残るかもしれませんね。
そうですね。
それと人間関係がちょっと希薄になってしまうかなって思います ね。
やっぱり買い物先でどなたかと会って立ち話したり、
そうですね、
お店の方と話をしたり、私も子供の頃よく買い物連れて行かれましたけど、欲しくて泣いても買ってもらえないとか、結構子供も社会勉強してたかなって思いますね。
いろんなものがありますしね、
はい、
こういうものをこう使い分けてね、両方やらなさるのがいいのかなと思いますけどね。
そうですね。賢く人とのお付き合いも大事にしながら使えるといいですよね。
そうですね。
それではここで今日の1曲目です。内藤陽子さんで主よあなたが。甘利真司牧師のバイブルメッセージです。今日はどんなお話でしょうか？
今日は己が日を数えるというテーマですね。
はい、お願いします。
紀元前5世紀ぐらい頃の孔子の論語という中に、不惑という語源ともなった有名な一節があるんですけどね。はい、我15にして学を志す。30にして立つ。40にして惑わず。50にして天命を知る。60にして耳従う。70にして心の欲するところに従いて乗りを越えず。この意味は、孔子は15歳で学問を志した。30歳で自立しました。40歳で迷わなくなりました。そして50歳になって天が定めた自分の運命、使命というものを知った。60歳で他人の意見を素直に聞けるようになった。70歳で自分の節度をわきまえるようになったという意味になりますね。まあ、以上の言葉を裏から読んでいきますと、とても面白い孔子の一面が見えてきます。 中国が中国人が崇拝してやまない賢人孔子ですけれども、14歳までは学問に志がなく、29歳までは自立できなかった。39歳までは迷いっぱなしだった。49歳までは自分の生きる使命がわからず、59歳までは人に聞く耳を持たず、69歳まで節度なく生活してたということになってしまいますね。まあ、こう読んでいきますと、孔子でさえ迷ったり怒ったり欲望にふけったり、とても身近な普通のおじさんと思えてくるわけです。ただ彼は己が日を数える知恵を持っていたことです。まあ、これに対して私たちが信じている救い主イエス・キリストの場合は、孔子とは大きく異なっています。イエス様のご生涯は聖書の記録によりますと、生まれた時0歳にして神の子の印が天に現れ、東の国の賢者が訪ねてきて礼拝が捧げられました。12歳にして神の定めた救い主としての自分の天命と使命を自覚して神の言葉を悟りました。30歳にして立ち、公の伝道生涯に神命を捧げました。33歳半ばにして天命を全うするために、人類救済のために十字架につけられ、罪のあがないの大事業を完成されました。そして死後3日目に神はこのイエスを死人の中から復活させ、天の父なる神様のもとに帰られました。その全生涯にわたって天の父なる神様の御心に従順に従い通され、一度も迷わず、一切の罪を犯さず、人々を愛し、教え、導かれました。イエスの耳と目は常に、悩んでいる者、苦しんでいる者に開かれて、祈りを聞き、その祈りを天の父なる神様に取りなしてくださっておられます。そして罪のない清い人生を全うされたのです。その地上生涯は、たったの33年半でした。しかもイエスの公生涯3年半の働きにおいて、救いの御業を完成されて、教会を建て、神の言葉を与えて、偉大な信仰の遺産を全世界の3分の1以上の人たちに残されました。彼の地上生涯は確かに短いものでしたが、復活されたイエス・キリストは天において今も生きておられます。そして再びこの地上に正しい審判者として帰ってこられるでしょう。そして彼を信じるすべての人の罪を許し、永遠の命を与えてくださいます。彼こそ真に生きる命の源です。孔子は己が日を数える知恵を持っていたかもしれませんが、しかし残念ながら救い主を通して、永遠の命を与えられていたとは思えません。己が日を数え、その命の短いこと、人生の儚さを悟り、永遠の命を切に求めて、救い主イエス・キリストを信じ、罪許されて、永遠の生命を得ることこそ、己が日を数える知恵の中心であるということ、また、不惑の人生の中心であると知るべきです。詩編の中に出てきますモーセの祈りのところで次のような言葉があります。我らのすべての日はあなたの怒りによって過ぎ去り、我らの年の尽きるのは一息のようです。我らの弱いは70年に過ぎません。あるいは健やかであっても80年でしょう。しかしその一生はただ骨折りと悩みであって、その過ぎゆくことは早く、我らは飛び去るのです。誰があなたの怒りの力を知るでしょう。誰があなたを恐れる恐れに従ってあなたの憤りを知るでしょうか。我らに己が日を数えることを教えて、知恵の心を得させてくださいと。皆さんも人生短いということ、儚いということを悟って、己が日を数える、そしてそれだけではなくて、それゆえに永遠に変わらない神の愛と永遠の命というものを求めてください。それが正しい人生の知恵ということです。
お送りした曲は賛美歌288番絶えなる道しるべの新日本合唱団でした。さて、あなたもぜひキリスト教会の礼拝に行ってみませんか。今日は甘利先生が牧師をされている我孫子バプテスト教会をご紹介します。毎週日曜日朝10時45分から礼拝を行っています。場所は JR 成田線東我孫子駅前にありますので、どうぞお気軽にお出かけください。
私たちの教会は、とても家族的な、皆さん家族、赤ちゃんからご老人まで集まってますよ。それから国際色豊かな教会ですね、うん、6カ国の違った国々の皆さんが集まってらっしゃいます。
はい、
ぜひお出かけください。聖歌隊も素晴らしいです。はい、
電話番号は 04-7185-0185 番、 04-7185-0185 番です。続いてプレゼントのお知らせです。今月は良い知らせという小冊子を全員の方に差し上げます。これは信仰の入門書としてもとても良いものですよね。
わかりやすく書いてますし、ロイ・カレー先生っていうアメリカの牧師先生が書いてくださったものですね。
はい、ご希望の方全員に差し上げます。おところ、お名前、番組の感想を添えてお申し込みください。番組へのお便りやリクエストもぜひ書き添えてくださいね。また係では聖書通信講座をご用意しています。あなたのペースに合わせて優しく楽しく聖書が分かっていきます。合わせてお申し込みください。プレゼントまた聖書通信講座のお申し込みの宛先は郵便番号 270-1144我孫子郵便局支所箱7番希望の灯火の係です。またこの番組インターネットで聞くことができます。我孫子バプテスト教会のホームページにぜひ遊びに来てください。お送りしました希望の灯火、お相手は飛田清美と
甘利慎二でした。
それでは来週まで
お元気で。